皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、地名の不思議、知ってなるほど、藤沢の今昔物語です。普段当たり前に目にしている藤沢の地名、身近な地名を読み解くと、今まで知らなかった藤沢の姿が見えてくるかもしれません。その地名となった謎に迫り、藤沢の今昔をたどってみませんか？今週は第3回、大場善行、お隣同士でこんなに違う地名の特徴をお送りします。講師は藤沢地名の会会員、酒井優子さんです。
第3回は大場と善行地区に関する歴史と、それにまつわる地名のお話をします。藤沢地名の会の酒井優子と申します。大場善行地区は縦長の藤沢市域のほぼ中央に位置しています。私もこの地域に生まれ育ちました。善行地区は坂の町と言われていますが、大場地区も善行に比べると緩やかではあるものの、坂が多い町です。2つの地域を行き来するには、必ず坂を下って登っての繰り返し、気合を入れて自転車を走らせた記憶があります。東西に隣り合う2つの地域ですが、その歴史は大きく異なります。まず湘南大場地区は、現在の住所でも大場となっているところが大半です。これは明治以前の村名であった大場が大字となって続いているものです。善行地区は現在の住所で、善行、立石、本藤沢、御園台、白畑、花の木、稲荷などがあります。この地域の大部分は江戸時代の藤沢宿の管轄地でした。資料編の資料1、藤沢市内の大字をご覧ください。明治22年に市町村制が導入されたときは、善行という大字がありません。代わりに稲荷以外の善行地区は藤沢になっていることがわかります。それらの多くの地域は、住所も藤沢市藤沢、あざなんとか何番地であり、その後にそれぞれの地名を冠した住所名に変更されています。なぜそういった違いが生まれたのか、それぞれの歴史を振り返ってみましょう。では、歴史を知る前に2つの地域の地政的特徴を見ておきましょう。図 3-1 は起伏を色の濃淡で表した地図です。東西に並んだ両地区は、それぞれ北側から続く高台の南端に位置しており、旧東海道のあたりでくっきりと高低差があることがわかります。現在は稲荷で台地を切り裂いて藤沢バイパスが通されていますが、昔はこの台地の崖下に沿うように東海道があり、これより南側は砂丘地帯となっていました。東の善行地区は東側を境川に面し、相模の台地の南端になります。相模原市から続く相模の台地は、幅広い大地面が少しずつ高度を下げ、藤沢市域では海抜30から50メートルほどになります。大地の上は水を得にくく、昔は作物を育てるには不適切な土地柄でした。その南端である善行は、隆起した段丘面になっており、約50メートルの高さから10メートルほどに急激に傾斜します。さらに善行地区の中央に、境川支流の白畑川が急カーブを描いて流れています。 大地の雨水が集まり川となり、長い年月をかけて大地を削った細長い谷戸となり、坂の町が作られました。大地にできた窪地は水はけが悪く、全行南あたりは白旗川による水害に悩まされた歴史もあるそうです。一方、西の大場地区は相模の大地の一部ですが、古代の海が作り出した丘が連なる高座丘陵の東南端にあたります。地勢的に見た全行大場両地区の境目は引地川になります。現在の行政管轄はちょうど引地川の東と西で分かれます。しかし引地川東岸の一部地域は昔は大場村のうちであり、現在も大場住所のところがあるんです。大場地区の中ほどには引地川支流の小糸川が流れています。丘の各地には湧き水があり、谷戸が形成され枝状に川の支流がありました。引地川の周りは現在も田んぼが多く残りますが、一昔前までは小糸川流域にも田んぼがあり、この一帯は稲作に適した土地でした。両地区とも大規模な宅地開発によって、もともとの入り組んだ谷戸地形は感じにくくなっていますが、二つの地区には地勢的条件にも実は違いがあるのです。ではここからは歴史の話をしながら地名を探ってみましょう。縄文時代から奈良平安時代にかけての古代は、大場全行地区とも遺跡が複数見つかっています。それらから2つの地域の大きな差は見られません。最も古い歴史にこの地区が登場するのは、平安時代の和名類聚抄という古文書です。この書は10世紀初めに作られた漢和辞書と言われ、万葉仮名で振り仮名が書かれています。相模の国に大場郷の地名が見られ、この地名は大無場と読んでいたことがわかります。大場の地名の由来は不明です。日本地名研究所の谷川健一氏によると、大場とは神祭りをする広い土地のことではないかと推察しています。大場という地名は現岡山県美作の国の中に、もう一つ、現大阪府守口市の河内の国などにも存在しています。いずれもが古代の神様にちなむ地名と見られています。では次は中世を見てみましょう。平安後期以後の中世武士の時代になると、大場には大きなトピックが起こります。一つ目は大場御厨という荘園についてです。平安時代の後期には、この辺りには田畑の開墾が進み、荘園が作られていたと見られています。荘園というのは地方豪族が持つ私的農地のことです。明確な記録が見られるのは12世紀。この地の領主である大場氏が荘園を伊勢の皇太神宮に寄進したとあります。大場氏は鎌倉の長谷にある御霊神社で有名な鎌倉権五郎景政の子孫で、鎌倉党と呼ばれたこの一帯の在地武士の一門です。余談になりますが、なぜ神宮に寄進したかというと、神宮領とすることで国の役人の立ち入りを断ることができ、朝廷に税を納めるよりも在地領主にとってはマシだったわけですね。この大場御厨の範囲は古記録に残されています。図 3-2 をご覧ください。東は玉縄の庄との間を流れる又野川、現在の境川です。南は海、西は寒川神社領との境である小出川、北は大巻崎とあり、この場所は不明ですが、これまでの研究により亀井神社のあたりかと否定されています。現在大場と呼ばれている地域よりもかなりの広範囲です。また全行あたりはこの御厨の中だったと考えられます。平安時代末期の大場の領主は源頼朝と敵対し、平家方についた大場景親でした。大場氏が戦に敗れた後も この地は三浦氏、北条徳宗家など鎌倉幕府の重要人物の所領となったそうです。大場にはこの荘園時代に関連しそうな地名があります。現在の扶養カントリークラブの東、草原院のあたりは隠れ里という地名があります。ここは江戸時代以前に荘園領主の館があった場所だと言われています。表の道から中が見えないところから隠れ里と呼ばれたようです。またその近くには城と書いて盾と読む地名があり、領主の館、つまり大場の盾があったことにより言われています。それからもっと後の時代についた地名かもしれませんが、大場の盾の前の水田地帯の中央に堰堀があり、その堀の水を引くので堰下という地名もあります。小糸川の堰があったので別名を盾の堰とも言ったと言われています。中世のトピック2つ目は大場城についてです。桜の名所大場城址公園は皆さんもよくご存知の場所だと思います。ここは自然の地形を生かした山城で、高座丘陵の先端にできた三角形の絶城台地に築城されました。中世の城には石垣がなく、現在見られる石垣は公園整備で積まれたものです。大場城の築城時期は不明ですが、室町時代後期にこの一帯を支配していた扇ヶ谷上杉氏の築城と考えられています。15世紀末に起こった長教の乱では、現厚木市の七沢要害を追われた上杉智政が大場城を拠点としていたことが古文書に記されています。その後は永世9年1512年に関東制圧のために進軍してきた後世北条早雲と呼ばれた伊勢宗瑞によって大場城は落とされます。現在私たちが大場城と思っているのは城址公園となっている一角だけですが、本来の大場城はもっと広かったのです。城址公園の北側は大場市民センターへと続く道でぶっつりと断ち切られていますが、湘南ライフタウンの開発前はなだらかに丘が伸び、城址公園の土地よりも数倍の広さがある要害だったと見られています。その広さがわかる手がかりが地名には残っています。まず城址公園付近は城山という地名です。そして城址公園を囲むように関連する地名がたくさん残っています。東側の急斜面下は門崎という地名で、大場城の正門側だと言われています。ぐるりと西側に回り込むと城下という地名があり、その北西大場市民センターあたりが裏門、さらにその先には駒寄せという地名があります。小糸川の左岸になるこのあたりで馬をつい、このあたりで馬をつないで休ませたのでしょうか。また駒寄せの近くにある二番構え公園は大場城の守り二番構えが展開していたと言われる場所です。その外側には一番構えもあったと見られていますが、現在まで発見には至っていません。これらの地名の点在状態からも大場城の本来の広さが感じられると思います。中世大場のお話は令和3年度の生涯学習大学中世大場の魅力で詳しく解説されていますので、そちらをお聞きになることをお勧めします。ここまで中世史にちなんだ地名を探しましたが、すべてが大場にある場所です。やはり中世史は武士中心の世界なので、古くから荘園が開けていた大場の話題になってしまいます。江戸時代に入ると地方文書と言って各村々が書かれた資料も多数残されており、大場、全行それぞれの地域の様子が分かってきます。ここからは江戸時代の大場全行をお話しします。まず中世に続いて大場の江戸時代を見てみましょう。戦国期が終わり、徳川幕府の下250年の政治的安定が続いた江戸時代、 江戸近郊の多くの村々は将軍家直参の家来衆である旗本の領地となりました。大場村もその一つで、6家の旗本が治める土地となりました。大場村では集落ごとに領主が異なり、各集落が村中村のような存在になっていました。図3-3は幕末に描かれた大場村全体の絵図です。代官などの治世者に村の状況を報告するために描かれたものでしょうか。村内の集落の位置が地図上に記され、地図の端には領主とそれぞれのところの村役人、名主、組頭、百姓代の名前が記されています。集落の名は折戸、稲荷、大、八戸、入り、小糸の6つ。それぞれの場所はテキストに詳しく説明してありますのでご覧ください。ここで一つ注意が必要です。6つの村中村と説明しましたが、それらは現在の住所のようにきっちり線を引いて分けられるものではありません。各集落に住む農民が管理する田畑は引地川や小糸川沿いに点在していました。そのため各領主の地業地の詳細を書き上げた地図は、ここは誰々家分、ここは誰々家分とパッチワークのように入り組んだものになっていました。さて、先ほどの絵図にある地名を見て気になったことはありませんか。第1回の放送で江戸期の村が大字となり、村内の小さな地域が小字になったと説明があったと思います。資料編の資料9、大場地域の小字という図と集落名を比べてみてください。大場村も幕末絵図にあった各集落名の多くが小字になっています。気になる一つ目は、稲荷が小字になっていないこと。稲荷は大場の中の小字名ではなく大字名になっています。なぜならば、稲荷は江戸時代の早い時期から大場村から独立し、助郷など村が果たすべき役割も稲荷村単独で担うようになったからです。そのような経緯があり、明治11年に明治政府が制定した行政区画としても、大場村とは別に稲荷村が成立したためです。気になる2つ目は、入村集落の小字が丸山になっていること。しかし、この辺りは北の谷という地名の方が一般的かもしれません。江戸時代後期以降の古文書や石碑、現在の自治会名なども、北の谷が使われています。なぜ小字は丸山になったのか、これについてはまだ私も調べられておらず、気になる地名のままです。大場の話はつきませんが、時間がないのでお待たせしました。次は全行立石の江戸時代を見てみましょう。この回の冒頭に、全行地区は藤沢宿の管轄市でしたと申しました。正確には藤沢宿の枝号と言います。枝号というのは、新田開発などにより、元の村、ここでは藤沢宿から離れた場所に拡大して分かれた小集落のことです。藤沢宿には、善行寺村と立石村の2つの集落がありました。主要街道の宿場町は、幕府直轄地ですので、藤沢宿の枝号である善行寺村、立石村にも領主はおらず、宿場役人がこの地を管理し、年貢を集めたりしていました。図 3-4 は藤沢宿坂戸町の県知町の一部です。善行寺、立石の地名が書き込まれています。この善行寺村が善行の始まりです。善行寺村は現在の善行神社近くの低地部分に数軒の屋敷がありました。善行寺という地名の由来は、江戸時代以前にこの地に善行寺という寺があったためと言われています。しかし、その寺の存在は文献や発掘物からはつかめておらず、未だ謎に包まれたままです。 善行寺村は白旗川沿いにできた集落で、その周りには昔の土地の様子を表す地名が小技として残っています。一例として現在の善行台の住宅地あたりは椎名跡という地名がついており、白旗川の支流が流れる細長い谷だったことからついた名です。この善行寺という地名が明治に善行となり、地名として使われ続けています。なぜ地名から寺を取ったのかは未解明です。次に立石村について話を移しましょう。立石村は境川沿いの低地部、三神社、現在は立石神社と呼ばれている近くの数軒の屋敷地から始まっています。神社にある力石は伊勢原の大山より運んだ石だと言われ、これが地名の由来と考えられています。善行寺村と立石村のちょうど中間の大地の上を八王子道が走っていました。この道は藤沢宿から北へほぼまっすぐに相模の国から武蔵の国へと続きます。八里橋なし、つまり川を渡ることがないと言われた高台の道は、内陸部と海の方をつなぐ重要な輸送路でした。現在の国道467号線立石2丁目交差点から亀井の歩道橋あたりの小技を甲信塚と言います。ここは八王子道と遠行村、現湘南台西部方面へ向かう道の分岐点でした。ここには赤甲信と呼ばれた祠がありました。またこの場所に建場があり、藤沢宿から荷物を運ぶ人々が本入台の坂道を上がりきったこの場所で一息ついたようです。テキストはこの後近代の話が書いてありますが、時間が足りず本日のお話はここまでとさせていただきます。第3回は隣り合う大場と善行地区をまとめて、地勢や歴史の観点から地名に関するお話をさせていただきました。このように地名を取っかかりとして歴史を紐解くことで、郷土の歴史がより身近に感じられませんでしたでしょうか。私自身もまだまだ気になる地名がありますので、これからも歴史を紐解く調査を続けていきたいと思います。お聞き苦しい解説でしたが、ご清聴ありがとうございました。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、地名の不思議、知ってなるほど、藤沢の今昔物語、全8回シリーズをお送りしています。今週は第3回、大場善行、お隣同士でこんなに違う地名の特徴をお送りしました。次回は第4回、明治、睦合、湘南台、分割、統合の歴史をお送りします。この講座のテキストは、受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の生涯学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや生涯学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、 この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、地名の不思議知ってなるほど藤沢の今昔物語をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2022年10月1日土曜日午前9時30分から正午まで。講師とともに鵠沼・片瀬の一部地域を回ります。定員は20名。応募締め切りは8月2日火曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住・在勤・在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は障害学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には学ぶ、つながる、育むの3つの機能があります。学ぶ機能では、人材バンクに登録している方を起用した学べるカフェやレディオ湘南を活用した放送通信コースなど、障害学習大学事業をはじめとした多様な講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながるをサポートしています。育む機能では、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や障害学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は電話番号 0466-25-8890 障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。